なでしこの床懐かしき色を見ば元の垣根を人や尋ねが山勝の柿鬼おいしなでしこの元の根差しを誰か尋ねが源氏物語紫式部与謝野晶子役常夏。露を着てくれない糸ど深けれど思い悩めるなでしこの花。炎暑の日に源氏は東の釣り殿へ出て涼んでいた。子息の中将が辞しているほかに親しい天井役人も数人席にいた。桂川の鮎、鴨川の石節などというような魚を見る前で調理させて賞味するのであったが、例のようにまた内大臣の子息たちが中将を訪ねてきた。寂しく退屈な気がして眠かった時によくおいでになった、と源氏は言って酒を勧めた。氷の水、炊飯などを若い人たちは皆大騒ぎして食べた。風はよく吹き通すのであるが、晴れた空が西日になる頃には、セミの声などからも苦しい熱がまかれる気がするほど、暑気が耐え難くなった。水の上の価値が少しもわからない暑さだ。私はこんな風にして失礼する。源氏はこう言って体を横たえた。こんな頃は音楽を聴こうという気にもならないし、さてまた退屈だし、困りますね。お勤めに出る人たちはたまらないでしょうね。帯も紐も解かれないのだからね。私のところだけででも、几帳面にせずに、気楽な風になって、世間話でもしたらどうですか。何か珍しいことで、眠気の覚めるような話はありませんか。なんだかもう年寄りになってしまった気がして、世間のことも全く知らずにいますよ。などと、源氏は言うが、新しい事実として話し出すような問題もなくて、皆かしこまった風で、涼しい甲羅に背を押し付けたまま黙っていた。どうして誰が私に言ったことかも覚えていないのだが、あなたの方の大臣がこの頃他でお生まれになったお嬢さんを引き取って大事がっておいでになるということを聞きましたが、本当ですか？と源氏は弁の少々に問った。そんな風に世間で大層に申されるようなことでもございません。この春、大臣が夢占いをさせましたことが噂になりまして、それからひょっくりと自分は縁故のあるものだと名乗って出てきましたのを、兄の中将が真偽の調査に当たりまして、それから引き取ってきたようですが、私は細かいことをよく存じません。結局、診断の材料を世間へ提供いたしましたことになったのでございます。大臣の尊厳がどれだけそれで損なわれましたか知れません。